ジャンヌまとめかなんかで面白かったんで、第三次世界大戦チーム分けできたぞっていうやつがあって
さまあイフストーリーだからね、それはそのまあ不謹慎だけど
ね。まあでも基本的にアメリカドイツ VS 中国ロシア陣営で分かれてて、イタリアがついた方が負けるぞとかそういう、ドイツがいる時点でもう絶対負けるやんとかそういう世界大戦ギャグが面白かった。
もうシミュレーションだもんね、
うん、
今となって。なんかイタリアでそれ系の話で面白いのがさ、なんか海外イタリア旅行して日本人がこうイタリア人に声かけられて、若いあんちゃんとか声かけられてなんか仲良くなって別れ際にイタリア人が言ったのが、また一緒に戦おうぜ
忘れてないね、
笑っていいのかなみたいなってのが面白かったね。
いやそういう小粋なギャグ言いたいね
小粋だね負けてるからいいよね、
そう自虐ネタだからね、
そうそうそうそう、
なんぼ言うてもこう勝てたパンっていうね。
はい、どうも慎太郎です。
そばです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ年末年始
おそかな感じでね
始まりましたBGM弾くベタなやつ、
おそかなことだよね
いやちょっとね、
うん、
昨年末はバタバタのうちに終わっちゃいましたね。
うん、
でもかなりあの先輩が編集頑張ってくれてスピードアップでスターウォーズ会は上げれたんで、
まあね、ギリギリ、
うん、僕ちょっとこぼれるかと思ってましたもん。
あ、
いやスターウォーズについてちょっとまた言います？あとい
やでもそれもランキング上でいいんじゃない。
ああそっか、
なんかあるの先に言っても、まあ、ランキング上でいいんじゃない。
ランキング上にしますか。そうですね、ということで今回はちょっと年をまたいでしまいましたが、
そうだね、
シーマーランキング
2019 2020だけども、ちょっと宿題をじゃあ済ませとこう、
ちょっとオリンピックイヤー突入できないということ、
まあこれをやって新年を、
そうですね、
次へ向かうと。
どうしましょうか。じゃあ、まあ、一応ベスト10発表するとして、
はい、
最初に10から4までで、あとでベスト3発表ってい
う方式でちょっとやってみようと。
じゃあ先に、
はい、
うん、脱記念シネマランキング2019
おタイトルがある
ではまず第10位、
うん、
シティハンター新宿プライベートアイ、
言ってたね。
第9位美咲の兄弟、
お
第8位アルキメデスの対戦、
あおおおお
第7位愛がなんだ、
あ、はい、
第6位メランコリック、
お
第5位ジョーカー、
あ
ー第4位グリーンブック、
お
以上です。
ちょっとシネフィル感あるね
あ、本当ですか。結構ね迷ったんですよこれでも。
あ、
じゃあ感想はちょっと、
そうだ、じゃあ俺先にね、
はいお願いします
じゃあ10位天気の子、
ああ
って忘れてた。9位スパイダーマンファーフロムホーム、
そっち
8位アルキメデスの対戦
ね、そりゃそうや
7位スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、
いいんじゃないですかいいですよ。
6位アナと雪の女王2、5位スパイダーバース、
きた、
4位ワンスアポンアタイムインハリウッド、
最高
です
ということで、
はい、
ちょっとね僕あーとか言ったのは、
はい、
先輩はちゃんと番組で取り上げた映画を中心に入れてるじゃないですか、
ね、
僕はもう無作為で言ったからあーってなっちゃって、
まあね、
いやいいランキングでしたねちょっとお互いじゃあ一個一個言っていきましょうか、
う
ん、僕から
そうそう
第10位シティハンターですよ
ね。結構でも粗悪の熱量は感じてたよ、粗悪の話
これね、もうね ランキングに一応入れてますけど、
うん、
もう特別枠ですよこんなもん。
あ、
なんか尺度で測れない。
あ、
ノスタルジー消費完全にこれ、ね、すげえ迷ったんですよね。結構年の頭の方に公開されて、今あのフランスの実写版の方に
で
持ちきりじゃないですか、
う
ん、シティハンター、ね、まあ、確かに実写版も原作ファンもアニメファンも大絶賛だけど、うん、でも今年といえばちょっと僕はシティハンター新宿プライベートアイズ、
うん、いや
ずるい、
いいよね、いいよ。まあでもそのそれやったことで、まあさらにこうシティハンターがそう最前線に出たことで、またそのフランス版も話題になったっていう、
ね、
まあ相乗効果あるよね、
うん、いいメディアミックスっていうかすごいあって、うんうん、新宿東宝で見たんですけど、
ああそう言ってた、
ね、オープニングのカーチェイスに出てくるっていうこのあ、これが 4DX っていうゴジラシネコン、ちょっとなんか日の海になりかけてんやけどっていうカーチェイスでっていうのもあるし、もうそこにかかるもう歴代テーマソングのベストアルバム感で、第9位美咲の兄弟、
お、
これはもう暗いね
あれ、これでもあんま俺よく分かってないよ。
美咲の兄弟はまあ、インディペンデントですね、ミニシアター、あの韓国人の監督、誰、イチャンドン、パラサイト誰でしたっけ？
パラサイトはポンジュノ？
あ、ポンジュノかな。イチャンドンかポンジュノかちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、その下で助監督やってた日本人がいて、
あ、
でその人が
日本人、
はい、初監督作品として撮ったのが、もうね、韓国映画のこのえぐいところをそのままに舞台を日本に移して、
うん、
貧困を描くみたいな感じになってましたね。ベスト3はまだ行ってないですけど、多分世界的なこう映画の流れですよね、格差みたいな。それこそ万引き家族もそうだったしね。
あ、まあね、ジョーカー界でも
そういう
ちょっと話してるね、
うん、
それね、軽くね。
この美咲の兄弟はそのフィクションでしか伝わらないこう切実さ、
うん、
みたいなのもやりつつ、フィクションだからできるこうパンチもね、作中の中でこう繰り出すっていうとこも含め、まあ確かに全然絵作りとかはリッチじゃないんだけど、
うんうん、
すごい小規模だからできる良さっていうのが本当に充満してるような映画で、すごい良かったです、
うん
うん、で、第8位アルキメデスの対戦、
うん、
これはまあね、番組でも言いましたけど、
うん、
最高傑作なんじゃないですか、山崎さんの
そうね、
というフィクションだからできることをちゃんとやっていて、もしあの戦争の時代に天才数学者がいたらっていうとこでこう見せていくところ、ちゃんとした魂の一本取ったっていうところまあね、ドラクエとかはちょっとなかったことになってるんで、僕の中でいや、これ良かったですね。もう役者の演技合戦も最高だし、やっぱ好きなのは最後の須田君と田中泯のこの模型を前にしたやり取り、
あ、
まあね、
うん、
あれはもう痺れましたね
あれ見せ場だ
よ ね、あれ見せ場でしたね。
まああとあれはでもルパン三世はなんかスンって感じ
まあ特に話題にもならずね、
まあ、まあ俺聞いた話だと、まあいつものルパンだったよと聞いたけど、まあ悪くもなく
まあでも2020年、
うん、
下かしごオリンピックやりますから見といてくださいよ、
開会式ね。
そして第7位ですね、
うん、
愛がなんだ、新宿のテアトルで見たんですけど、
あ、
ほぼ女子、
あ、カップルじゃなくて、
あ、カップ、まあ、カップルも多分、いやでもカップルいなかったな、
あ、でもほぼ女子、
うん、なんか仕事帰りの OL さんかなっていう人が多くて、ちょっとねカップルで見たらギスギスするかもしれない、
素晴らしい、
結構でも女子人気だと思われてますけど、
うんうんうん、
一応主要登場人物の半分が男性なんで、
うん、
主人公の女の子がいて、その女の子の親友の女の子がいて、
うん、
でその子は多分ね雑誌のモデルとかやってるんですけど、
うん、
その子に思い寄せるカメラマンの男の子がいてね、
うん、
で深夜の公園でその主人公の女の子と、
うん、
そのカメラマンの男の子はお互いこう片思い同士なんですよ、
うん、
でチューハイ飲みながら、うん、幸せになりたいっすねって
違う人を好き同士
そうちょっとハチクロも思い出して、
ね、ああそれあるよね、
そう人間も
最近でもそのシチュエーションあんまり確かに見たこと見てない気がする、
ね、
う
ん、なんかちょっと懐かしさがどっかあるんですよ ね、 ね、うん、でこれは完全に個人的なあれですけど、その新宿で見た上映会の後に監督がいきなり入ってきて、
うん、ああそう、
ね、挨拶してくれ て、 て、ね、で最後出ていくときにちょっと握手と軽く話させてもらったっていうのもあって、すごい今泉監督ありがとうございますで第6位メランコリック、
うん、
話題になりましたね、銭湯が実は殺人現場のっていうやつで、
都合がいいっていう、
うん、これ愛がなんだ、愛がなんだ、ちょっとまあ言うてもメジャーか、美咲の兄弟とちょっと近いですかね、その商業規模的には、うん、まあもう各所言われてますけど、アクションシーンのそのキレキレ具合、演出の、本当になんか本格的なスタントを見たような感じで、うん、ファブル岡田くんの、うん、あれもかなりそのジェイソン・ボーンシリーズのね、
うん、
スタント班呼んできて、
うん、
ハリウッドメジャーに負けないようなやつを撮ったと思いますけど、
うん、
全然予算規模は全く違うんですけど、このメランコリックでもそういうシーンがあって、
うん、
純粋に すごいなっていうのと、
うん、
あと元気もらえますね、なんかこう小規模でもこんな傑作が できるんだっていうことで、ちょっと僕もクリエイターの末席にいる身としては刺激を受けました、すごい、
うん、
で第5位はジョーカーですね、まあ、これは番組も取り上げましたね、
うん、
これは外せないでしょ、ベスト10で、
まあね、入れない人いたらちょっと、うん、
今年の顔ですよね、
うん、
まあ、アカデミー賞ね、ホワキン取ってほしいですよ、
うん、
ジョーカー、まあ、でも意外と賛否両論なんですよね、
うんうんうん、
工業的に日本ではむっちゃいってるから、
うん、
ラッと言って絶賛ムードでもないっていうところが、
そうね、まあ分かりにくく作ってるっていうのはある、
うん、うん、そのトッド・フィリップスがインタビューで言ってたのは、まあ、あの人今までおバカコメディとか撮ってたじゃないですか、
うんうん、そうだね、
でそれが結構こういうシリアスなやつで撮るっていうのは世界的なポリコレ対応みたいなのもちょっとあって、うん、まあ、この流れでグリーンブックも言いますけど、
うん、
まあ、ファレリーもねずっとおバカコメディ撮ってた監督 で、
う
ん、でグリーンブックで、まあ、結構評価を上げてる監督なんですけど、うん、まあ、2人の監督に共通してるのは今の時代で昔みたいなコメディやろうとしたらポリコレがあるんでできない、
うん、
から、まあ、こういう風になってるんだみたいなことも言ってて、
うん、
この間の M1 の話じゃないですけど、すごい、まあ、今を時代を象徴するような日本というか、でね、グリーンブックアカデミー賞取ったのはすごい象徴的で、ブラッククランズマンが取れなかった理由も分かりますよねブラック、まあ、僕スパイグリーは嫌いな監督じゃないんですけど、ブラッククランズマンに関して言えばちょっとそれが監督の持ち味なんだけど、黒人映画の枠内に閉じこもってしまったなっていうような、
うん、
なんで僕はちょっとグリーンブック支持派としては、まあね、本当はベスト3に入れたいぐらい好きなんですけど、
うん、
こんなさ政治的なテーマを締めっぽくならないように極力コメディで撮っていくっていう、うん、あと最高のケンタッキーとビゴモーテーセンが丸太みたいな腕でシェイプアップしてパーティーサイズぐらいあるピザを丸めて丸飲みするっていうね、
うん、
あの迫力、もうエンタメだなって思いましたこんなとこですかね。じゃあ次は先輩、
はい、10位天気の子、
これ
よ何食うってどういうこと、どういう
これね、
うん、
シティハンターってどっちにしようかで、
あ、なるほどね、
シティハンターが別枠だったら絶対入れてました、天気
の特別賞ね、まあ、今思えばやっぱこのこう空を飛ぶ感覚と、
はい、
あの曲とが合致した瞬間はやっぱ今でも覚えてる、こう 最高の瞬間だったなって思う。
最高でしたよね。今年の紅白でグランデスケープ
やってましたもんね。そこ見た見た。あ、よかった、
よかった。
あの曲はね本当にいい。
やっぱいい映画にはいい曲があるっていうこの法則で言うとね、まあ、確かに全然前世よりは爆発力ないかもしれないけど、
うんうん、
やっぱ何回も聴いてしまってるし結局。
うん、そうだね。渋いよね。まああと貧困だねやっぱりね。
これもやっぱそうですね。
日本の若者のね。
うーん、
まあ質こまあ物が物が逆にたくさんある、うん、あの広いのこの家はもう狭いけどでも小さい物はたくさん家にあるみたいな。
創作料理もやってくれるしね。
そうそう、あのコンビニ行けば何でも揃ってる、
うん、
っていう貧困みたいな安いものをたくさん買うっていう。
ハンバーガーが、まああれ思い出補正あるけど、ハンバーガーが東京で来て一番美味しい食べ物だったって主人公が言う貧しさ、う
ん、貧しさね、
まあ、あれいいエピソードだけどねまあ確かにね、うん、汚い新宿問題ね。
そう、汚い新宿だから家その物多いっていうとその対反対が未来の未来の、
うん、
あの子の家、
金持ち、
金持ちの家、
デザインハウス、
デザインハウスには物は少ないと、おもちゃとかあるんだけどちゃんと片付けられればもう広いスペース確保できるという。
あ、でもこれ本当に今風な演出でミニマリストほど金持ちっていうこのね、ギャップ逆転現象があるじゃないですか。だからそういう視点で見ても面白いですよね、その住宅の描写一つとっても。そっか、いや僕もね天気の子は支持ですよ全然だって俺が大好きな世界系の新海さん帰ってきてくれたからね。まあでも一応興行的にはナンバーワンヒットだし、もう全然、
まあ100いったしね。
そうですね、すごいことですよ、
うん、で、スパイダーマンファーフロムホーム、
まあ、
まあ、まあこれでやっと締めって感じがちゃんとしたし、
うん、
まあ、やっぱアイアンマン継いだんだなっていう、まあ、あのジェット機の中のシーンがまあ最高だったね。
ハッピーの映画でしたね思ったより
そこまでハッピーだったな。
まあ、結構ハッピーだって最後の方畳みかけるように、
まあ、一緒に逃げてたしね
、うん、だからそのスタークがいなくなったところを埋めるようにね寄り添うハッピーっていうこの関係性が良かったですよね、
うんうん、そう、まあ、あとは、まあ、MCU に残ることが決まったしね
残留国でね
そう、それのおめでとうっていう9位かなな
んかバーターであいつ出してくれやって言ってましたね、ソニーピクチャーが。
ああ、ベノムでしょ、うん、ベノムをしたいんだよね
ベノムね、いや面白かったですよ、
うん、
普通に。ただ MCU とどう絡んでいくのかは見えないっていう
まあでもマルチバースありになったから、まあまあ何でもできるじゃない
うん、まあちょっと MCU はまあ、20年もねちょっと期待したいとこですよね、
うん、まあ MCU ちょいちょい動き出してるしね。
エターナルズって今年ですよね。
今年か、多分、まあ、まあブラックウィドウとか、
うんうん、
まあそうもあるし、あるはあるし、
まあそうですね、まあ、
ドクターストレンジもあるしね、
うんうん、はい、
まあ、いや、で8位アルキメデス大戦、まあ、まあ須田君力もあるし、
須田くん本当に倒れてしまうんじゃないかぐらい大
活躍の年だから、まあ、でも今年はでもほぼそこそこで、まあ、結構歌手活動やってたから
、ね、それこそ紅白もね、うん、出てたし、オールナイトもやっとるし、
うん、まあ、まあ原作も面白いし。
あ、原作読んでたんですか。
うーん、まあ後から。
でもこれねタンプレで買おうと思ってたんで
全部
そしたら思ったより関数あるなと思って やめました。いや、なんか8巻ぐらいやろって今出てるの多分
まあまあ、
だからその内容をよくまとめたって感じですよね、
うん、まあそう、全然変なとこ全然ないしね、うん、いや、うまくまとまってるし、ちゃんと見せたいとか見せれてるし、まあバディもの としてもいいし、
バディもどうですよね、
まあちゃんとロジカルだしね、
やっぱあの二人のデコボコ感っていうかね、学者と軍人みたいな、とっからどんどんどんどん絆が深まっていくっていうところも、
まあ邦画がね、まあだから邦画が俺少ない、多分これは唯一かな。
お
お、俺多分洋画傾向として多分洋画多くなっちゃうから、うん、まあまあそこに並び立ったと、まあ俺の中でだけど。
じゃあまあ実質邦画としてはナンバーワン。
まあナンバーワンなのかな。まあエンタメだしね。
あのやっぱ黒板シーンをあんなに、こう魅力的に撮るね、板書のシーンをあんな魅力的に撮るってなかなかできないようなことをさらりとやってる、大好きですっていう。
大好きです。できないスターウォーズです。問題の。
バチバチ。
スカイウォーカーのやけど、いやもう巷ではもう映画業、映画クラスターではもう、スターウォーズの話持ちきりでしょ、これは。
これこそ賛否が分かれてる案件ですよね。
まあでもやっぱ、それぞれのスターウォーズもある
うん、うん、
まあだけど、いやだか俺だってそれ全部がいいとは言わないよ、それだってあの中ばっかの下りだってさ、
だ、ね、
もう一つでしたみたいなさ、そんなことあると思って、まああとスパイが誰か問題とかさ、まあスパイがいるってのもすぐ急に出てきた話で、でスパイ俺でしたが驚愕の人物でしょで、しかも即死というね実家帰った時になんか適当に録画してたフォースの覚醒をなんか、
はい、
兄弟が流しててんけど、
うん、
もうあいつが演説してるからね、ファーストオーダーの、
うんうん、
全員に向かって、なんであんな広角というか全然整合性がないよね。
そうなんですよ、789で連携ができてない
っていうのは一番言われてたよね。まあでもあとそのまあ某ラジオで言ってて、なるほどなと思ったな、
うん、
パルパティーンサーガっていうところだよね。
まあね、だからそうなんですよね、
そう
結局血統主義
がパルパティーンの孫だった、でそしてパルパティンが生きてたものをレイが倒すっていうのはもうパルパティンの話になっちゃってる。
まあスカイウォーカーどこ行ったね問題ってこと、
うん、そうそうサーブ
だよ
ね、そう考えるとね、
まあそうか、そういう見立てで見ると確かに旧作ファンもちょっとイラッとくるのか、
うん、だから旧作、そうそう、だから456が好きだから無条件で好きっていうことにはまあ
ならないんだね。ウェイファインダーのところちょっと ダメって言っちゃあれだけど、こうあんな都合よくハマるっていうのはあるけど、あそこグーニーズ感なかった。
あーグーニーズね、
宝探しのさ、
まあグーニーズもインディージョーンズもそうだし、
ね、うんうんうんうん、
あのヘビーが毒とかだなんだあれスターウォーズかって感じだね
とこまあね、
いらないとこ多いね。
だけど、
まあだけどよ、だけどだってまあ、まあでもアダムドライバーも良かったじゃん。
アダムドライバーで持ってるでしょ
まあなんか仏頂面で何考えてか分かんないんだけど、なんかね、
いい役者になったね、ほんとに。
まあでも前も、まあ、言ったけど、まあレイもいいしね。
レイね、これその役者さんが悪いんじゃないけど、
うん、
テレビで繰り返し挿入される予告編のところで、うん、あのさ、
お
う
お
う、レイがこうセーバー構えてこうやってる
やつね、
そう、行くわよってそんなキャラクターだったかって
、吹き替え、うん、吹き替え版だその CM だ、
そうそう、まあ、そこ違和感、
まあでもあれも JJ の癖でね、あの絵はかっこいい
まあそうなんだよなあとちょっと JJ ファンにあれなんで言っときますけど、僕はクローバーフィールド好きって言ったけど、まあ制作だったね。
ああここで訂正放送が
でも一応制作だし、スーパーエイトは好きだから許してくれっていうこの言い訳
JJ はやっぱちょっとあんまハングリーじゃないかな、
もはやまあでもこう思い通りのやつを多分撮れなかったと思う、どの監督も。 特に JJ が一番だと思うけど、2作やってるからね。
いやでも JJ は7はまあこれでいいでしょうって言っても満足して出してる。
そうか、
7に関してはね。
まあでもよく9をまとめたっていうところは許可しようよ。
いやまあ映画館でスターウォーズが見れるってこと自体がもう
お祭りだから。
そう、まあ、エンタメですよ、お祭りで。
この間ね、前回の配信で先輩見てたけど、こう親と一緒に見れる映画っていう意味ではね、
うん、
本当に。あれどうですか、お父様の感想とかはないんですか。
お父さんはね、お父さんもね、なんかなんかこうビシーっていうのが欲しかったけど、
うん、
んーちょっともう一回みんなわからんなみたいな、なんかなんか評論書きの
いやでもそういう話が、まあ、
ちょっとむずいってのはむずいっていうか、こう要素が多いってのは多分あんじゃないかな。
確かに多かった。
あと今日妹とかもまあ、うん、なんかやっぱツッコミどころ多いんじゃないかみたいなことは言ってたけど、ね、まあでもその2人だって一緒に行ってるからね。
むっちゃいい話よ、家族団らんのトークテーマよね。
そうそう、まあそう、まあ映画体験としてね、まあ、作品自体がまああれだとしてもね、まあ、まあ、ネームはでかいと。
そういう作品を見て感想を言うまでが
映画体験だから、うんうん、まあ、まあそこまでのパッケージで考えればまあある程度ランクインしてもいい作品なんじゃないかなっていうとこはあるかな。
はい、
はい、
ありがとうございます。
あなた息の上手です。
これもね、入れようか迷った
。まあこれもね、まあ新しいビジュアルで、だから衣装が2のバージョンになったりとか、うん、エルサとアナとかビジュアルの刷新だけでもまあご飯何杯でもいけるよね。とあとまあ娘が好きだから、もう家ではもうずっと歌ってるから「イントゥージアンド」
すごいね。いや僕多分番組中も言ったかもしれないですけど、あれはこんな子供に人気にならないと思ってたんですよね、曲が「道の旅へ」は。いや「キーでんやろ」みたいな。作品の力だね。
うん、作品の力ね。まあそれもあるし、まあでもなんか難しい歌だけど、やっぱ子供吸収力早いから、どんどん歌詞もちょっとずつ覚えていくし、うん、あとまあだからもうまあ5位のスパイダーバースも、
うんうん、
まあ、家でも見て娘と一緒に、
うん、
で娘も最初怖いっつってたけど。娘がめっちゃ好きになって。
なるほど。
もうスパイダーマンに、黒いスパイダーマンになるやん、
うん、
なるときに、お黒いスパイダーマン出たっつってて、すごいめっちゃ上がってて、あ上がりポイント分かるんだと思って。
なるほどね。
であと別れのとこ、最後別れのところもなんか号泣してるし、
うん、
そうでもアニメっていうのもあるけど、まあでもちゃんと分かる作りになってんだなと思った。
いやいい話だな。あの某ラジオ、
うん、
で伊賀さんも言ってましたけどね、娘と一緒に見てて、
ああ
パパかっこよすぎる。
ああそれ結構大きい子、
うん、
だったね。いやでもうち3歳だからね、泣くとかすごいよね。
いや作品の力。
そうそうそう。あとあの女の子のスパイダーマンがいるってのがクックになってる。グエンね。そうグエン、女の子のスパイダーマンいるってことで多分上がってるん
で。あの萌えキャラの子もいるしね。
あそうそうそうそう。かそういうの、まあだから萌え豚のためのキャラクターじゃなくてさ、うんうんうん、そういうフックもあるんだなと思ったね。
なるほど、いやいい話でしたね。
まあ絵も最高だし曲も最高だし。まだまあいろいろあるけど、まあ、
あと、あとで
まあね、まあね。良いワンハリ、
ワンハリもそうなんだよ、
優しい映画だね。そうなんだ
よ。そうね、いや僕ほんと自転枠というか、
まあ、まあでも映画史をね塗り替えるじゃないけどね、
うん、
もうだってシャロンテートの見方変わっちゃったもんね。
変わっちゃうね。
ワンハリで出てた人でしょって。
いやこう、これがフィクションの力やね、本当に素晴らしいですよ。
まあゴールデングラブ賞もねまあ賞取ったからじゃないけど、ブラピーは助演で取ってるし、まあちょっと
みんなさ、もっとデカプ褒めてよ最高でしょ
主演ね、そんなに
もう最後火炎放射器のシーンなんかもう血管切れてるんじゃないかぐらいの演技してたよデカプリオ。
そうそうね、
あとまあみんなもう絶対言うけど、自分が不甲斐なくて鏡見ながら感情を爆発させるシーンだよ、
うん、
みんなデカプリオしかできんよ
そうね、
ちょっとタランティーノの話で言うと、
うん、
スタートレック、
うん、
やらないかもみたいになってるらしい
ね。あ、まあ、スタートレックって感じないよね、もうもはやね。
まあ、確かに去年を象徴する一本であることは間違いないですね。最高傑作って言われてるぐらいですからね。
あ、まあまあね、ぐらいかない
やー結構時間かかったねまあでも
かかるなこれ、
あとでも3本だから。
あ、そうね。え、じゃあどうしよっかな。
じゃあ僕から次、
逆
あ逆から言います、
逆にしよっか。
了解です。じゃあ先輩お願いします。
じゃあ俺3位ジョーカー、
おここか
2位トイストーリー4、
なるほど。
1位アベンジャーズエンドゲーム、
なるほど。よ
っ
これは全部一応アニメアメコミアメコミって感じですかね。
そう、
じゃあ、うん、次僕も、
はい、
3位怪獣の子供、
はい、
2位スパイダーバース、
わあ出たね。
1位この世界のさらに
物語に、
こうなりました。さあちょっと、
しまいか、じゃあ俺から行こうかな。まあジョーカー、まあさっきも出てたけど、まあ外せないよね。
外せないですね。
外せないね。まあストーリーもそうだし、ビジュアルももうすぐ刺さるようなビジュアルだし、だから。
こう好きなシーンがいくつもあって、
うん、そうだね、
初めてホアキンが、まあ、アーサーがジョーカーに変身した後にやる不思議な踊りはやっぱ最高だし、
うん、
あとねやっぱねラストシーンもやっぱいいよ、
うん
うん、いやお前ら関係ないしっていう突き放しがちょっと賛否生むのかもしれないけど、
うん、
あのスタンスがジョーカー
でしょ。まあジョーカーでしょあれが。まあ、そのスマートとスローをうまく使ってるから印象的かな。まあ最後もそうだしね、
うん、これ多分誰もが一度思い描いたブルースとジョーカーがみたいなね、それこそ共同関係だし血族かもみたいな、その設定はちょっとワクワク してしまう、どうしても。
まあでもあれでしょう、アカデミー主演は取んじゃない、
取ってほしいね、
うん、ホワキン、ね、主演は取るでしょ。作品賞はどうか分かんないけど、まあ、
ホワキン取ってたっけ今まで。
ええ、
マスターの時どうだったかな。
主演は
ないんじゃないか、
うん、まあこれは2019年に出たってことが、まあ10年代締めたなって感じがすごいして、うん、まあ今年の一本だね。
本当にそうですよね、うん、やっぱこうとてつも高いハードルだったわけで、
うん、
新しいジョーカーをやるっていうのは、うん、もうそれをもう見事にね、うん、乗り越えていったから、うん、もう本当に役者の力でもあるし、あとねジョーカー見てやっぱ上品ですよね、その、
うん、
他のアメコミ映画と比べるわけじゃないけど、
うん、
もうちょっとこうサービス精神出していくじゃないですか他の作品のアメコミ、うん、でもジョーカーはアーサーの心情を全部チェロの伴奏で表現してたりとか、ニューシネっぽいんですよね
まあ結構なんか高尚なものっていう感じがするよね。
でも それがこんなにヒットするっていうのはね、
うん、本当に、いや日本人見ると思わなかったね。
いやリテラシー高いな日本人
、うん、まあ、で
トイスト
ストーリー4、まあもう言ったけど散々
まあこれも県境です
よね、
まあ、
新しい風だよね
そうなんですよね、
新しい風が吹き抜けたっていうのが、まあなんかやっぱり すっきりしたのかな。
僕はスターウォーズの時と逆のこと言うんですけど、1から3を否定されたって思ってた、4は。
うーん、
3で継承した近所の女の子がこんなにクソやめて3の最後に感動したのに、おもちゃからの卒業でも継承されていくんやでっていうところにじんときたのにちょっと思っちゃって、最初から。まあでもフォーキーは最高だからもうその新しい世代に向けての映画なんだろうなっていう。
まああとあの女の子陶器の女の子
が、
まあ、かわいかったし、まあ、たくましいところでなんかすごいね、なんだろうな、
トイスト4は
元カノ感なの
か
な、
元カノ感
最初ちょっと恥ずかしがるしね、二人ともね、バーウッディと
気まずい雰囲気
が、ね、気まずい雰囲気がね、でなんかたくましく生きてきたんだなっていう歴史も感じるし、まあそのそ人といることをまあ選択するのと、まあバズとは別れちゃうっていうのが、
まあそこよね
いやでもそれをやれるのはすごいなと思ったね、そのまあ、うん、なんてやなんかでも二人の愛は永遠だよっていうのは嘘じゃん、それは永遠なんてないじゃん、
二人の愛っていうのは誰と誰の愛、
いやこの一般的に、
あそういうこと、
そうそう永遠なんてないじゃん、うん、この世の中に、
うん、
まあそういうことかなと思って
そんな辛い映画だった
いやだってブーティーとバズは、
うん、
まあ
いや
別れる
わけ、別れるけど、まあ、友情は永遠だよっていう好意的に見たらね、
まあねまあね、いやだから一緒にいることだけが、ね、
そう
だけじゃないってことだよね。
ちょっと僕は旧作に魂を惹かれた老害なんで本に関してはムムッ、
重力にね。でまあアベンジャーズエンドゲームですね。
これ番組は取り上げてないんですけど、まだ始まってなかったんで、取り上げてたら喧嘩会でした、ね、
直前、それ始める直前だよな、
直前でした ね、一緒に見に行ったんですよね。
まあまあでもこれこの感じこの体験はもう当分ないだろうなって、見終わった後にやっぱ一番の感想だったかな。こんなまとめてまとめてまとめて見せ場がちゃんと機能していく、話もまとまってる、
まあそうなんですよね。僕もちょっと
なんじゃないですか、
好意的ではないとはいえもう最高のシーンがいっぱいあるんで、
そうそう、でなんかねまあ今更だけど小ネタでいくとね、そうとかさ、はい、そうとかちょっと弱い説も出てたじゃん、デブったから。
ああ、ありましたね。
そうでもなんかこうそもそもそのキャプテンがムジョルニアを持ち上げた時に、
最高のシーン
だ、まあ最高、あの最高のシーンあったじゃん、
結果
映画史に残るシーン、あの時あの後戦うけど、その時に雷が出るのはおかしいんじゃないかっていう指摘があったらしくて、そうはその力で雷が落とせてるからっていう指摘があって、でもその制作側も、まあ、そこはまあ雷使えた方がかっこいいよねっていう、
いや分かってる
そうことで、まあその細かいことはまあ、ちょっと置いといたんだよぐらいのインタビューがあるんだけど、だけど本当のファンじゃないけど、こうアベンジャーズの層を大好きなファンが言ってたのは、ツイッターで見て面白いなと思ったのは、ムジョルニアって実は層の力を制御するためのものっていう側面もあって、でその層の力が雷の力がその中には結構封印されてて、バトルロワイヤルで壊されたじゃん、
お姉ちゃんに、
そうそうそう、壊された後に中に宿ってた雷の力も全部層に帰ってきて、雷神の力、真の雷神の力を発揮したっていう、まあ、流れだったんだけど、最後でその世界にはムジョルニアなくて、 け？
どういうこと？新しいハンマー作ったよね。
新しいハンマーは作ったんじゃなくて、あの別世界から持ってきた。
そう。
だからそれめっちゃややこしいね。ややこしい。実は。
あれ？
その、そもそも、だからそもそもハンマーは、その持つ人の力を反映させるもので、親父が持った時はなんかビームみたいなものが飛び出すらしくて。で、ソーは、そのハンマーに力制御されつつ、そのハンマーの中にも雷の力は蓄えられてて、で、それが破壊されることによって、あのバトルワイヤルでは最後、真の雷神の力を手に入れたっていう流れで、で、でもさらに、それこう、もないから、ソーの世界では。
うん、
で、それを、別パラレルワールドから持ってきたやん、ハンマーね、
うん、
手かさしたら飛んできてその世界の持ってったんやけど、でもそのハンマーにも雷の雷神の力宿ってるから、こうダブル雷神の力で力でエンドゲーム上の層は最強なんじゃないかって言われてて、でキャプテンアメリカが雷使うとのそのムジョルニアの中にも雷神の力が入ってるから、
うん、
雷落としたんじゃないかって言ってる人がいて、まあそれ面白いなと思った。
なるほどね。まあ確かに、そう、サノス一回殺してるからね。
まああれでやる気ないサノス。
まあまあ。
まああと、キャプテンが持ち上げれたのに、なんか新しい説があって。
それは 2作目ね。
昔、打ち上げ合戦やった時があったやん。エイジオブルトランだ、
うん。
の時に、キャプテンちょっと持ち上げるじゃん。
うん。
あん時実は持ち上げれてたけど、キャプテン自身がみんなの中で自分だけ持ち上げれるのはちょっと出過ぎた真似かなと思って、わざと持ち上げられないふりをした説が、
まあ控えめな性格やからね。
そうそう、だからソーが知ってたよっていう、
うん、いやそうでしょ、だから熱いあの日は熱い、う
ん、でも俺はもともとなんかあん時はちょっとだけやったけど強くなって
成長した
と、成長して持ち上げれたと思ってたから、
うん、
あそっちもありかなと思って、
うん、僕はそっちパターンですね。 だから、うん、あのアイコンタクトがしびれるみたいな。
まあその時最初のエイジオブルトの時ね、ソウはねめっちゃビビってた
から、ね、ビビってますよね。あのリアクションゲー好き。ちょっとみたいな。
まあそのアメコミがね、もう毎月のように公開されても大変だった時もあったけど、
うん、
まあ見続けてよかったなと思いましたね。
うん、その時はね、ちょっとこれもスターウォーズに通ずるかもしれないね。
うん、まあだからこれも結局ランキング、まあ、通して言うと、まあこう映画体験かな、
うん、
やっぱりそれでしかできないとか、なんか近しい人がそれに対してすごい思いを持つ、強い思いを持ってて、うん、その作品以外でも話したりできるっていうのは、まあ穴行きに関してはグッズとかねすんごい買ってるからね。アベンジャーズだってね、うん、マーベルってロゴだけでかっこいいっていう時代がね、
ファッションブランド化してるっていうことでは、
そうそうそう、このランキングはまあ映画の枠を超えて大きな映画体験、大きな枠で体験をしてくれる作品に賞をあげました。
選考基準が
かな、
まあでもそうですよね、本当にスクリーンの枠を飛び越えた作品が多いですよね、
うん、
こう見ると、
うん、
じゃあ僕のトップ3なんですけども、うん、怪獣の子供はちょっと評判悪いんですけど、
うん、
むちゃくちゃ難解で、まあこれこそメタファー合戦なので、いろんな芸術的な、まあ、知識とかないと難しいんですけど、
うん、
でも五十嵐さんの原作がだってそういうやつだからさ、
うん、
っていうのまずある中で、本当にあの漫画の絵柄は僕は絶対アニメ化無理だと思ってたんですけど、もう力技でやったなっていう、うん、人海戦術でやった絵柄し、もうそこがカルトムービーの条件だとも思うんで僕は、
うん、
ベスト3どれも難しかったんですけど、ちょっと怪獣の子供はね、うん、入れるしかないんですよね。
まあでも絵柄もねちょっとねとっつきにくいか
もでしょ。でもあの絵柄でいったから、
うん、
カルトムービーになったなと思いますよ。まあ、
う
こうねシュッとしてブラッシュアップさせた やつだと、ただの萌えキャラであれをやられてもっていう、なんかこのオタクの嫌なとこが出ちゃうんですけど、
うん、
これ本当に日本アニメの総決算みたいなもんなんで、 エンドクレジット見たら。で、
あれにも近いね、かぐや姫にも近い
もんね。いや本当にそうです、
労力がね。
かぐや姫もドラッグムービーですからね、あんなもん。だからあのかぐや姫の着物を脱ぎながら走っていくやつが2時間あると思ってください。多分今後なかなかないんだろうなっていうような映画体験の一本でしたね。でスパイダーバース、まあ、これはもう本当これ1位でもおかしくないんですよ、マジ。完璧なんですよ。
まあ、
でスパイダーバースはこう曲がりなりにも、まあ、自分がちょっと アニメに関わってる身として、
うん、
こんな映像表現できるんだっていう、なんか新しい可能性を見せてもらって、うん、まあ、日本で技術的にこれと同じことやったルパン VS コナンみたいなことになるんですけど、ちょっと違和感あるじゃないですか、やっぱ投資も違うし。けどそれを違和感なく CG を使って、しかもそのジャパニメーションのすごいいいところは、豊富な漫画原作に裏打ちされたアニメの演出の最適化だと思うんですよね。そのアニメを使って漫画をやろうとしてる、まあ、漫画映画って言われてたぐらいですから、まあ、その文法は日本がガラパゴス的に発展したものなんですけど、スパイダーバースはその要素もあるんですよね。そのトイストーリー的な CG の凄さだけじゃなくて、ちゃんと、ね、平面のものを立体化した時にできる映像表現の新たな引き出しも見せつつ、全員がだって絵柄違うんだから、
うん、
本当に頭おかしい。
いやもうでも全部森って感じだよね、もうあの、うん、見えるところでやれることを。
だってみんなが一緒の画面にいても違和感なかったもんね、うん、それはもうとてつもないことをやっていて、だってスパイダーハムとか二等身やで、あんなもう。それとさ、でマイルスとかさ、全然等身が違うん、スパイダーノワールもさ、うん、
だマイルスのスパイダーマンを主人公にしたのが、まあ、まずでも正解だったよね。
うん、いや本当に
このマスドリもそうだけど、ビジュアル面で言ってもこうストリート系のビジュアルじゃん、結構汚したりグランジだったり汚したりとか、ネオンカラー多用したりとか、あの背景だったりキャラクターになんか四角い枠付き雑な枠を重ねたりとか、こうビジュアルですごいできること全部やりましたとか、やりました感が出てて、それが潤滑油になってるっていうか、全然違うキャラクターのもう画面がもうそもそもがうるさいから、
うん、
それが潤滑油の役目を果たしつつ、それ自体がすでにかっこいいっていう、あのアートスプレーでグラフィティ変えてたけど、まあ、全体がそのグラフィティのビジュアルを維持しつつ、でも CG で新しいこともやったりとか、
やっぱあのポップさをこう維持しつつ、うん、アート的なところと融合させて、まあ、ちゃんとアニメーションのこう新しいチャレンジもやってね、
うん
うん、まあ、ちょっと僕はこの監督のコンビが好きなんで、ひいき目見てしまうかもしれないですけど、もう脚本も無駄なとこほぼほぼなかったし、
ストーリーもマイルズ主人公にして、
そうでしょ、もう最後のもう泣いたもん、
いやどんだけ成長すんだよって。だからスパイダーマンも欠損がある主人公というかね、
あのちょっと枯れた感じが良かったよね。
そうそうそう、こう欠落がある人物がこんなに魅力的なんだってすごい思う話だったよね。
あと吹き替えがもう最高でね、声優さんも、もう ぜひね、見てない人は吹き替え版もちょっと見ていただけたらなと思います。で第1位、この世界ですよ。まあ3時間はないけど、ちょっと3時間近い大作になりましたね。これね、まあ、これこそ特別枠で良かったんですけど、もう俺スパイダーバース見た後にちょっともう、もう日本のアニメもう無理なんちゃうかみたいな、まあ怪獣の子供みたいな戦略はあるとしてってなった時に、やっぱこの世界見せつけられたというか、ピーター・パーカーが色黒いやんっていうのが何のこう批判として通用しないというか、 だってもう、うん、バースなんだからっていうな、その見事さもありつつ、まあそれは多分スパイダーバースの人種間の対立みたいな格差みたいなとこある中でスパイダーバースが出した一つの回答だろうし、この世界が出したのは人間来てたら楽しい時もあるし戦時中でもね、うん、っていうところをやっぱ丁寧に丁寧にやってくれたところと、あと今回はその前からオミットされた部分っていうのがまあ結構あって、原作から比べると、
うん、
その恋愛の嫉妬渦巻くちょっと愛憎的なところっていうのをちゃんとアニメ化して見たら、あ、すずさんって結構正常属性が付与されがちなキャラなんだけど、
うん、
でも今回そういうなんか嫉妬に狂うとこを入れることによってもうよりこう深められるというか、
うん、
メロドラマの側面もちゃんとあって、
うんうんね、旦那のもとかのとかね、
そうそうそうそうそうそう
自分の好きだった人とかね、
そうそうなんですよね、
意外とね、
うん、でもそういうようなテーマを扱いつつ も、うん、もう基本的にはもうギャグ漫画っていうか、
まあね、
オールウェイズとか、うん、まあ、そっち系の系譜ですよね、
うん、まあ、でもそれぞれそれらが融合してて違和感がないっていう不思議な感じが確かにあるかも、
うん、だから、うん、これ見てこのスパイダーバースに打ちのめされてた僕を救ってくれたところはそこなんですよね、うん、あ、アニメでオズやったらまだいけるってオズ監督みたいなやつをやったらいけるっていうね、うん、だから
ね、だから自分の腕がなくなるだけじゃないじゃん、
そう、
こう拡張した痛みがさ、
うん、
なんて性格の悪いことをするんだっていう、おすごい痛いんだよね、
だから
腕と一緒に違うものを喪失するっていう、
まあ、義理のお姉さんの娘が死ぬわけですけど、
うん、
そのやりきれなさもう全部受け止めた上で、
うん、
戦後の広島で孤児を拾って、
そう、ね、そうね、
また光に向かって歩き出すっていうところがね、
うん、
本当にいい映画ですよ、うん、こんなとこですかね、
はい、
うん、
あ、長くなりました、終わりましたね、
いやなんとか片付いた、
あ、ね、10年代ね、いや、10年代はどういう時代でしたか最後にすんごいボール投げる
10年
代そ
これ終わらないんです
よ、終わらないね、それはね、
まあでもこのお互いのラインナップ見ると、まあ、いい時代なんだなって思いますよ、
いや今年豊作じゃないですか
ね、
うん、
10年代はどんどんどんどん多様性とか、
そうだね、
そっちダイバーシティの方向に行ってて、僕ねブラッククランズマのことめっちゃ言いますけど、
うん、
この正月休みにドゥーザライトシングもう一回見たんですよ、
うん、
そしたらねやっぱね あの時はやっぱあの時代の映画だなっていう感じ、その黒人からのしっぺ返しみたいな、黒人の放棄の映画、
うん、
それこそね、まあ何回もキング牧師とマルコム X が出てくるんですけど、うん、写真がね、ツーショットの。それとやっぱブラッククランズマンを比べた時に、あれスパイクリー退化してると思うし、それと比べたらグリーンブック最高なのは、それは天然大性を帯びてたからなんじゃないですか。やっぱり。うん、アナ雪2もそうじゃないですか、やれることからやっていこうっていうさ、
いやでも映画業界もね10年代はちょっと結構大きなね事件いっぱいあってね、形が変わったよね、
まあ、それこそね MeToo なんてね、
だったしね、
うん、まあディズニーはもう激動だからな
ディズニーもじっとしてないね、まあ、10年代特にそうだね、
うん、トイスト4も完全にそうだし、アナ雪2もね、
まあ、スターウォーズ買おうと思ってなかったしね
そもそもね、
うん、
確かにね、資格変動起こったっていう意味では、
うん、
あと、ゲームオブスローンズが作ってたとこが今ウォッチメンのドラマか、
あ、それね、2月1日、
女が主人公でね、
うんうんうん、あれプライムで見れるでしょ、
プライムでは見えない、
え、プライム2月1日配信されるらしい、
スターチャンネルじゃない、
違う、
え、アマプラ
スターチャンネル最速の1月31日で、うん、2月1日はもうプロット超えてたで、
え、
見たけど、
じゃあいずれ番組でやるかもしれん。だってもうだってあれはやるでしょ、ザ・ボーイズは多分やるでしょ。
ザ・ボーイズシーズン2ね、
うん、
あれいつだっけあれ。もうやってんの。でもあ予告だけは出てんだよ。
そうそう、この間先輩に教えてもらってね、一緒に見ましたけど、いや今年だと思いますよ。
いや今年だね、うん、
忙しい、ドラマが忙しいな、じゃあ困ったな。そうか、ドラマもまあ熱いと思うんですけど、映画ではさ忘れちゃいけないエヴァですよ。
エヴァね、いやでも年末さ庵野監督の怒りの記事を読んだね、こうメディアの報道に対するさ、あのエヴァの会社って書くなっていう。簡単に言うとね、まあ、それはもういやすごい丁寧な文章でね、すごい長いんだけど、
ごもっともですよって感じ。
このガイナックスの経緯、作った経緯と、うん、庵野さんが離れた経緯と、まああと山川さんがちゃんとやってなかったよってのがちゃんと書かれてて、
あんななんか日本各地に
あれを選んだのは山川だよってちゃんと書いてたよ。
そうだ、日本各地にガイナックスができてるもんだ。
そう、いやいやひどいよね、
うん、
やばいね。ちょっと青い炎を別の見方で見ちゃうわ。
いやでもフィクションの力でしょ。青い炎は現実はこんな苦しいけど熱いものを見せてくれるはずだっていう、
まあ、まあそのね、うん、そんなことした人たちも最初はいいものを作ろうと思ってね、
だな、人間思ってと 裏があるんですから。
山田は絵描けないからさ。
まあでも僕でも本当に山田監督作品もほぼないですけど、
うん、
もう監督でしたら僕超有能だと思うんですけどね。あ
そう、
うん、だってオメアニスの翼が好きだし、
ね、あ青い炎の原作もね、今ね山賀がね、
うん、
山賀さんがマクロスのオープニングを絵コンテを任されるっていう、
いやいやいや
無茶ぶりをされるっていうところ言ってるよ。い
やいやいやでも最高だよ。もうい
やいやてか青い炎が最高なんだよ。
青い炎ドラマ続編期待してます。
あーやらないだろ絶対。
やってよ。
だ
ダメ、やれるって。
だってガイナ問題が。
いやいやいや、ちょっともうほとぼり冷めた時にや
るよ、ね。いやでもあの監督もなんかこう忙しいじゃん。なんか大体のクオリティでたくさん作ってんじゃん。
まあでも青い炎は傑作ですよ。
青い炎傑作だよね。合致したよね。
だってもうクリエイター殺しやもん。
うん、クリエイター殺しでしょ。それは。これはもう。
まあちょっとエヴァの話からそれましたけど、ちょっとエヴァンゲリオンはもうビッグタイトルだから僕らにとっても。もうちょっとハラハラしてるもん今から。公開されないんじゃないかって。
ああ、でもや作ってるよね。
作ってるけど、
あのムービチキ発売されてるよ。
うん、してるし、
フィギュア付きの2号機、2号機のフィギュア付き
だから、ね、あ、マジですか。
いやもうあの次出てくる 2号機のビジュアルも分かってる。
なんかね、正月に日程で30分ぐらいのなんか公開特番みたいな、それはちょっと見ましたわ、
まあ、俺録画だけど。でも新ウルトラマンもやるからね。
新ウルトラマン、あれ20年
わからん。
わからんか。
それわからん。今年かな ?21 かな。
まあでも、青い炎ファンとしては、スーツアクターやってほしいよ
ね。まあ、やってこれないとね。
うん、
ちょっと、うん、まあ映像残ってたけどね。
期待しちゃいますけど。ね、ああ、だから青い炎のエンディングでね。
うん、
なんか出てましたけど、
ね。まあ、あと、その、ちょっと違う角度からだけど、俺今年の大河は絶対見る。
え、今年
は「麒麟が来る」っていうタイトルで、
エリカ様の
やつ、明智光秀、
うん、
主人公なんで、
イフの話ですけど、あの事件はなかったら「紅白」の隣にエリカ様いたかもねって思う。
ああ
長谷川さんの隣にね。
いやそれいるでしょうね。
いたでしょうね。そうかそうか。もうやってるんですか。
いや今度が1月中旬から。
先輩が見るのと見ようかな。
甘えん時あれ真田丸も見てたからね、一応ね。
ああ
、あれはまあ成功の部類でしょ。みんな見てたもんね。
あれオリンピックは福田川は。
いやそれはちょっとちょっとでも意欲作だったね。オリンピックをやるのが正解かとかの問いかけもあったっぽいけどね。
そうか、それを オリンピックの前年にやるっていう、
そうそうそう、いやそれは狙いとしては俺は正しいと思うけど、ただ面白いのかどうか問題、
まあまあまあ
ついてくるのか問題かな。
まあでも20年は俺たちの高橋が最高のオリンピックにしてくれるから。
オリンピックね、大丈夫かな。
ラジだけキネマタイクジョ道の旅へ踏み出すの道の旅へアンナー CM バージョン。